今日は使徒の働きの7章です。このところにはステパノの弁明のことが記されてあります。一節に大祭司はその通りなのかと尋ねたとあります。その通りとは実はその前の6章13節のところに偽りの商人たちがこの人はこの聖なるところと律法に逆らう言葉を語るのをやめませんと嘘の証言をしたわけです。そのことに対してステパノがこのところで弁明をするということが出てきます。2節を見ますと父アブラハムがの時に栄光の神が彼に現れ、そのアブラハムの時代から神様の救い、そして約束の地に住むことがこの語られているわけです。9節にはヨセフのことが出ています。このヤコブの息子ヨセフは先にエジプトに売られてしまいました。9節の終わりにしかし神は彼と共におられ、10節にあらゆる苦難から彼を救い出し、エジプトをファラオの前で恵みと知恵を与えられたとあります。そしてこのエジプトの地でヨセフは今で言うならば総理大臣のような地位につき、全エジプトを支配する、そのことが可能となったわけです。そして飢饉が起こった時に父ヤコブ、そしてその彼の兄弟たちを呼び寄せ、そしてまたエジプトで400年そこに生活するということになったわけです。しかし6節にあるように奴隷となって苦しめられる、そのことが起こりました。そしてそこから救い出すために神様はモーセをこの立てられたわけです。20節にモーセが生まれたのはこのような時でした。彼は神の目にかなったというこの言葉が出てきています。神の目にかなう、彼はそのような人物であったわけです。そして彼はこのエジプトで自分たちの同胞を顧みるその思いが与えられ、しかしその反動として24節を見るとエジプト人を撃ち殺す、そのようなことになったわけです。このことのために彼は29節を見るとミディアンの地で希留者となった。ところが30節に40年経った時、シナイ山の荒野においてシバの茂みの燃える炎の中で御使いがモーセに現れました。不思議な光景を彼は見たわけです。そして神様は34節終わりを見ると今行け、私はあなたをエジプトに遣わす、そのように言われて彼はすぐにエジプトの地に行き、36節見るとこの人が人々を導き出し、エジプトの地で航海で、また40年の間荒野で不思議と印を行いました、そのように語られているわけです。そしてモーセは38節のところにシナイ山で彼に語った御使いや私たちの先祖たちと共に荒野の集会にいて私たちに与えるための生きた御言葉を授かりました。神様はモーセを通して神の生きた御言葉を民に語らせる、そのことがあったわけです。しかしなんとその民は41節を見ると彼らはこの偶像に生贄を捧げと、なんと偶像礼拝に陥ってしまった、そういうようなことがあったわけですが、このモーセは44節に私たちの先祖たちのためには荒野に証の幕屋がありました、それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りのものでした。ここに証の幕屋が出てくるわけです。これはすなわち神殿の原型であった。46節にダビデは神の前に恵みをいただき、ヤコブの家のために幕屋のとどまるところを求めましたとあるわけですけれども、ダビデはこの神様の神殿を建てたい、そういう思いがあったんですけれども、彼の時代には建てることはできませんでした。しかし47節にソロモンが 神のために家を建てました。ソロモンの時代になってようやくこの神殿を建てることができたわけです。しかしそのように神殿を建てても、51節にうなじを固くする、心と耳に割礼を受けていない人たち、あなた方はいつも聖霊に逆らっています。あなた方の先祖たちが逆らったように、あなた方もそうしているのです。いくら神殿ができても神様に忠実に従わない、それどころか裏切り殺すものとなってしまった。53節にあなた方は御使いたちを通して律法を受けたのに、それを守らなかったのです。律法の代表的なものは十戒です。そして十戒を要約するならば、二つのことが語られています。一つは神を愛する、そしてもう一つは人を愛する。ところがなんとイスラエルの民はそのことを守り通すことができなかった。そしてついにはイエス・キリストを十字架につけてしまうということになったわけです。そしてこの時にステパノは55節を見ますと、聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、56節に見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。なんと彼は天が開かれて、そして人の子イエス・キリストが父なる神の右に立っておられるのが見えると言ったわけです。彼は霊の目が開かれていました。しかし他の人たちはそのことを見ることはできませんでした。そしてついに石を投げてステパノを撃ち、そして殺してしまう。しかしその中で59節にステパノは、主イエスよ、私の霊をお受けください。60節には、主よ、この罪を彼らに負わせないでください。これが彼の最後の言葉であったわけです。このことはイエス・キリストが十字架の上で、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないでいるのです、同じ意味のことではないかと思います。私たちも大胆にこのイエス・キリストのことを身をもって証しする、そしてまた神の栄光が表されるものとさせていただきたいと思います。